皆様こんにちは、あるいはこんばんは。ぷんぷんサンデーのお時間です。この番組はより豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマに毎週日曜日お届けしているポッドキャスト番組です。はい、改めましてこんにちは、あるいはこんばんは。パーソナリティのプーニャヨガスクール校長ゆかこです。今日もありがとうございます。はい、冒頭にね、なんか日曜日に更新してますとか言いましたけれども、今週の更新は月曜日となりました。はい、本当はですね、昨日収録するつもりで、準備をしていたのですが、何やら黄砂の影響なのでしょうか、副鼻腔炎が再発してしまいまして、すごい重度の重たくって頭痛くってといった、そこまではねひどくなかったんですけれども、喉がねえへんえへんみたいな感じでどうしても詰まるので、ちょっとねお聞き苦しいね回にしたくないなと思いまして、ちょっとね一日見送らせていただきました。はい、ゴールデンウィーク真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか。私もですね、ゴールデンウィーク中は夜のレッスンのスケジュールが繰り上がって、早めに帰宅することができるので、比較的自分の時間が持ちやすいというか、常にね自分の時間たっぷり持って生きているんですけれども、ちょっとね早い時間、なんて言ったらでしょうね、ディナータイムっていうのは基本的に私は常に仕事をしているので、なんかすごく新鮮な気持ちで、今日はね帰り道にタコスとチュロス、どちらももちろんグルテンフリーですよね。タコス、チュロスはですね、グルテンフリー、トウモロコシで作られている美味しいものをいただいて、もうねご機嫌で帰宅してまいりましたが、ね、皆様もぜひゴールデンウィーク、東京もね今年もすごい街中が混み合っているような感じではありますが、ぜひねしっかりお体を休ませて、またね連休明け頑張れるように心地よい時間お過ごしください。はい、今日はですね、いくつかここでお話ししたいなと思うことがあって、メモをしていたんですけども、皆様メンヘラって言葉ご存知ですか。私も、もちろんっていうことないけども、耳にしたことはあって、メンタルの調子があまりよろしくない状態を指すのかなっていう風な認識だったんですけども、このメンヘラという言葉を、普段プライベートセッションを受けてくださっている方が、メンヘラという、言葉を発していらっしゃって、でふと思った時に、メンヘラってメンタルヘラヘラの略なんだろうなって、ずっと、聞いてから思ってたんですけども、メンタルヘラのヘラヘラのヘラ1個すら略したいんだなっていうふうに思っていたのですが、そうじゃないということに、気づかされというか、もう教えていただいて、メンタルヘルスという言葉に、そこからなんかね、アメリカかなんかで派生したのかな、メンタルの不調がある方が、ネットの掲示板に、いろいろ書き込んでいる。なんかそれが、ER をつけてメンタルヘラーみたいな感じ。で、そこからメンヘラって言葉ができたということだったんですけども、私はもう衝撃を受けて、メンタルヘラヘラだと思ってたので、ずっとずっとってこと、最近知った言葉なのでね、あれなんですけども、このメンヘラですね、ヘラヘラが、このゴールデンウィーク明けっていうのが5月病という言葉がある通り、ちょっとね気にかけていかなければいけない部分なんじゃないかなというふうに思っておりまして、このポッドキャスト番組お聞きの方は比較的メンタルが安定されている方が多いんじゃないかなというふうに、勝手な見解というか、このポッドキャスト番組を優しい眼差しで見守ってくださっている方、それからね、熱心にお勉強してくださる方、いろいろ、ジャンルの方がいらっしゃるかなと思うのですが、ぜひ、余裕をお持ちの皆様が、ここでね、リスナーの皆様が、ちょっとメンタルがヘラヘラされがちな方に、手を差し伸べてあげられるように、自分自身が安定していれば、手を差し伸べることができるかなと。 で、まあ、すでにも皆様できる方がね、ここには多くいらっしゃるのかなと思いますが、ぜひ、まあ、気にかけてあげるということをしていただけると良いのではないかなと個人的には思っております。多分どこかのタイミングでもお話ししたことあるかなと思うのですが、やはりこうメンタルの問題というのはこう自分一人で解決できない、誰かの力が必要だけどその誰かっていう存在に頼れなくてで塞ぎ込んでしまうということもあるんじゃないかなと思いますが、と誰かの一声ちょっとね肩をポンと触れてあげる、ポンと触れるとなんかセクハラとかになるのかな、わかんないけど、まあ本当ねこう少し優しい言葉をかけてあげたりとかするだけでも、そのちょっとね落ち込みからこう戻ってこれたりするんじゃないかなっていうふうにも思いますので、まあ、私もポッドキャスト5月はたくさん更新しようかな、なんてたくさんってほど更新しますけどね、皆様必要な方に届けばいいななんていうふうに思っておりますので、ちょっとねこう気にかかるなんだろうシーンというか、そういった方を見かけられたらぜひ一声かけてあげるようにしていきましょう。はい、じゃあ早速ね、早速というか、ほんと最近冒頭話すの長いですよね私。本題に移っていきたいと思います。エピソード52、うるわしの早起きルーティーン、肌と心が優しく整う朝習慣。はい、まあこのね朝の過ごし方みたいな部分に今日はフォーカスをしてお話ししていきたいなと思うのですが、まあ、最近ちょっとね、私個人的に思うことがあって、多分前にもお話ししたこと何度もあるかもしれないんですが、私は、こう、お悩み相談室と言いながらこの番組を、まあね、運営しておりますけれども、まあ、哲学的に読み解くっていうコンセプトではありつつも、私自身、こう、リアルな世界では、人に寄り添うということが結構苦手な分野なんだなっていうふうに思っているんですね。で、まあ、なんか基本的にはこうグループレッスンとかもこうちょっとねストロングスタイル、こうつべこべ言わずに集中してついてきてくださいみたいな、お道具もちゃんと片さないんならお家帰ってくださいくらいのすごい艶気なスタイルなんですけれども、なんかねこう相談されたりとかするのも結構苦手なんですよね。でこうだけどもこうちょっと優しい顔をしているので相談結構受けるんですよね。で、その相談してくる方っていうのは、しょっちゅうこうね、お顔をこう合わせている方ではなくって、たまーにいらっしゃる方。で、なんか、こういう悩みがあるんですけど、お家で何したらいいですかみたいな、まあそういったことを結構ね、おっしゃられて、今、レッスンで、それに聞くポーズやったじゃんみたいな気持ちになるんですよね、正直なところ。で、なんか、それで、でもさっきやった、まあ、こういうポーズとかどうかなって話、どうでしょうかねみたいな。じゃあ何回やったらいいですかみたいな。まあ、一応ね、まあ、立場的にそういう時は、これくらいじゃないですかみたいなことはお話ししますけれども、まず、なんかね、それってもう多分レッスンに集中していなかった証拠だし、何回やったらいいですかってすぐに聞くのって、自分の頭でもう少し考えてみたらどうなんだろうっていうのが、まあ私の本音。こういうこと言っちゃうとリスナーさん減るかな、まあいいんだけど別に。で、そう、この自分の頭で考えなくなってっているのが現代人の良くない癖だなっていう風に、まあ、個人的にはすごい体感しているんですね。普段こうお顔を合わせている方っていうのは、まあ、ほとんどそういうことがないですよね。まあ、例えばちょっと怪我しちゃって、まあ、そこからこういう動きは危ないよねとか、こういうことをお家でちょっとやってみたらいいよねとか、ちょっとそのリハビリまでいかないけども、そのリハビリのさらにこう優しいところのアプローチをヨガでしていくっていうところでは、もうねできるだけのことを、私のね知っていることをできるだけ知恵を絞ってお伝えしたいっていうふうに思うんですけれども、なんか肩凝ってんだよねみたいな感じで、でさ、何回やればいいと思うみたいなこと言われると、なんかそれはプライベートセッションでもっと優しい先生とかに聞いたらいいんじゃないかな っていうふうに思っちゃったりするんですよね。まあこれがまあ素直なところなんですけども、でもそれってその人が悪いとかじゃなくって、社会がそうさせてるというか、社会の構造がそういう思考回路を作ってるのかなっていうのを最近すごく思っていて、まあその大きな理由っていうのがスマートフォンなんじゃないかなっていうふうに思います。特に、まあ、これもね、以前多分お話ししたことがあるであろう、縦の動画、縦動画っていうのかなっていうのが、まあ、脳をハッキングするみたいなことを多分お伝えしたこと、まあね、最近、このね、ポッドキャスト聞いてくださってる方は何の話やって感じかもしれないんですが、脳に良くないっていうことはもうね、言わずと知れた。だけども、やめられないっていうのが、まあ、現状なんじゃないかなっていうふうに思います。でも、まあ、そういったね、いろんなトリックを乗り越えて、自分らしく生きていくっていうところに向かっていくのが、まあ、ヨガ的な生き方なんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、それをどんなふうに対処していったらいいのかなっていうところで、朝の過ごし方というのをまず見直してみるということを、まあ、お伝えしていきたいなっていうふうに思いました。ただ、そもそも朝苦手だし、早起きとかちょっと考えられないわ、みたいな方もいらっしゃるかなと思うんですね。で、それはもう私自身もものすごく早起きが苦手で、一回、すごいことしちゃって、レッスン、始まって10分くらいの時間に起床したこととかあるんですよ。ひどいですよね。それくらい朝が苦手だったんです。本当にもう夜更かししてないのに朝苦手みたいな。まあ夜更かししもしてたと思うんですけどね。でも、そこからこう生活スタイルを変えたきっかけっていうのは、まあ一番はコロナ、パンデミックの時に、このまま朝も昼も夜もよくわかんない感じで過ごしていたら、多分自分の心がコントロールできなくなる。すごい、こう常に感情の波がこうジェットコースター状態で不安になったり、一人が怖いとか思ったり、家族のこと心配したりとかで、基本的にネガティブな方向にしか向かわないっていうふうに思ったので、でもとにかく規則正しく自分を律して生活していこう。まあ、そこから朝ヨガをするっていう、朝のヨガのね、レッスンをしていくっていうことにつながっていったんですけども、その、一押ししてくれた言葉っていうのがもう一つあって、朝の一番、朝のエネルギーか、というのが一番こう純度が高い状態なんだよ、っていうのを、まあ、ヨガの考え、こう、書物にどっかに書いてあるかどうかは知らないんですけども、まあ、ヨガの先生方から、まあ、その言葉を、こう、たくさん、こう、浴びたタイミングでもあったんですよね。で、その時にその言葉を聞いて、人間らしく生きたいな、っていうふうに、太陽の光浴びて、お月様と一緒に、こう、眠りにつくっていう人生が、歩めたらいいなっていう、そういった、まあ、憧れみたいな部分もあったのかな、と思って、まあ、本当それを実践するのにちょうどパンデミックの時はもってこいでもあったんですよね。まあ、本当にタイミングよくできたかなって思っていて、ただ早起きって言葉を聞くと早起きアレルギーみたいに、気合と根性、目覚まし3つみたいな、そういうイメージをねお持ちになられる方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、早起き歴6年になりました。6年目かに入る私としては、これだけは絶対に言わせていただきたいのは、やる気と根性、気合とかに任せると、もう絶対に続かない。ので、起きた後に、特別なすごいことするとかあんまり考えない。でも、楽しみは作っておく。起きることが楽しくなるように、システムを構築しちゃう。これをやっていけば、もうシステムが構築されてるから、そこに乗っていく。ある意味もう惹かれたレールに乗っていくみたいな感じ。良い意味でのですよね。で、それをしてから、もう本当に苦じゃなくなったのと、あとは、パンデミックの時を機に、すごく活字が、読めるよ。まあ、もともと本読むのすごい好きなんですけれども、多分活字を、ね、読むのは、ね、早くなっ ったんですよね。早いのがいいのかよくわからないんですけども、すごいスラスラいろんなものが読めるようになったっていうことを記憶しています。はい、
今話しながらちょっと思い出したんですけど、朝のエネルギーが、まあ、純度が高いっていうのは、多分先生たちがおっしゃられてたのはアーユルヴェーダ的な観点からなのかなって。アーユルヴェーダではもちろん朝の行い、浄化みたいなすごい大事にしてるから、そっからヨガの書物っていうよりもそっちなのかなって今ちょっとね補足として今ふと思い出しました。
はい。で、まあ、具体的に、私、早起き歴6年の私が、どんなことをしているのか、これはですね、本当に、一人の人間のパターンとして、本当に軽く聞き流していただいて、あ、それいいかもね、取り入れてみるわ、くらいの、やはりこうね、私は、こう、アラフォー女性、独身、一人暮らし、みたいな感じですけれども、皆様、それぞれのライフスタイル、お子さんがお一人、お二人、三人、四人、いろいろパターンがあると思います。それから介護をされているとか、いろんなパターンがね、あると思いますから、その中で、こう、今の自分にとって、こう、必要なもの、いいな、あ、これちょっとやってみようって思うものがあれば、ぜひ、まあね、参考にしていただけたら嬉しいな、お役に立てたら嬉しいな、というふうに思います。はい。まずですね、うるわしの早起きルーティーンその1。朝起きて、ベッドの上ですぐに瞑想をする。瞑想といってもですね、なんか、瞑想アプリ、前までね、瞑想アプリとか開いて記録していたんですけども、スマホに触るっていう行為ができるだけ控えたい。なんか変なものって言い方で言っていいんですけど、通知とか見ちゃうんですよね、どうしても。なので、まあそういうふうに、見ない設定とかもできるかもしれないんですが、もうね、今はね、タイマーでやってます。アナログなものでね、やってます。で、これは7分から15分、その日のね、体調とかに合わせています。なので、なんかよく瞑想って何分やればいいんですかとか、まあ、それくらいの質問はね、すごく普通かなと思うんですけれども、その日次第、その時の自分の瞑想のコンディション、心と体のコンディションによって変えればいいんじゃないかなって思います。はい。次です。舌磨きですね。これはなんか美しくなるルーティーンみたいな時にもお話ししたかなと思うんですが、お湯を沸かしながら、お茶湯作るためのお湯を沸かしながら、火パチッと入れてから、その火をつけたとともに、玄関じゃないや、洗面所に向かって、舌磨き、舌の苔をね、取り除くということ、まあ、アーユルヴェーダ的なことをね、しています。で、次、着替えて、で、お湯が沸いた頃に、まあ、ちょっと、お茶をね、入れる感じで、ですね。普通ですね。普通。でも、このね、お茶っていうのがね、すごく大好きなお茶にしているんですよね。大好きなお茶を、まあ、シーズンごとに変えたり、まあ、個人的にはマリアージュフレールが大好きなので、2種類だけこう常に常備していて、まあ、季節ごとに変えているんですけども、あまりこうね、どれにしようかなとかならないように気をつけています。で、着替える時もあまりどれにしようかなってならないように、もうね、クローゼットをパッと見て、あ、これだっていうものを着るか、あとはなんとなく疲れてる時っていうのはもう前日に洋服を準備しておくっていうことをしたりしています。はい、次です。1個目2個目3個目次4つ目、書き物をします。で、書き物というのが別にすごいなんか特別なことを書くわけでもなく、A4 のノート開いて、なんか思い浮かんだことを殴り書きのように書いたり、頭咲いてるときはなんかこまごま書けたり、何も浮かばないと思ったら何も浮かばないって書いたりとかしています。それでいいやっていうふうに思っていて、でもね、そのね、何も浮かばないとか書いてもなんかね、心と頭がスッキリするんですよね。すごくおすすめです。はい、次です。5番目、掃除機を軽くかけます。なんでかというとですね、朝のヨガレッスンの時にホコリがこう視界に入ってくると、ちょっとだけ ハラハライライラするんですよね。なので、ちょっとね、朝ヨガスペースをざっと、本当に軽くホコリを吸い取っておきます。はい。で、その後に、軽く読み物をして、でもこれはね、もうヨガの書物だけ、何かしらチラッと目を通して、で、まあその日どんなレッスンするのか、ちょっと構想を思い出して、まあメモしたり、メモしてなかったりもするんですけども、やることを、ちょっと頭の中に戻して、レッスンをスタートしていく感じです。で、ここまでが朝ヨガのレッスン前までの、まあ、何をしているか、すごいシンプルなんですよね。湯を沸かし、舌を磨き、茶を入れ、みたいな。お湯と、お茶湯と茶を、両手にレッスンに入るみたいなね。そういうことをしています。で、レッスンが終わった後に、お米を炊いて毎日土鍋でお米を炊くのが日課なんですけども、火をかけて、その間に、床をしっかり拭いて、まあ、コンパクトなお家なので、基本的にはほぼほぼ全体的に拭き掃除をして、水回りを徹底的にきれいにしていくということをしています。そう、お米炊いてる時間って、まあ、火つけてるから、そんなね、ゴミ出しとか行ったりできないので、家の中でできることをやっていくという感じですね。うん。で、その後にやっと、メッセージ、SNS だったり、Gmail だったり、Gmail じゃなくていいんだけど、メールですよね。とか、あと今日一日何するのかっていうのをチェックしています。普通ですよね。で、まあ、出勤というか、出勤って感じじゃないですけどね、私の場合。で、まあ、バスとか乗りながら、ヨガの授業のアーカイブ、ね、YouTube で先生が上げてくださってるので、それを聞きながら、ね、バスに揺られ、スタジオに向かったり、あとは、ね、お勉強なる、なんか、ポッドキャストを聞いたりとかして向かっている。そんな朝の過ごし方をしているのですが、これ一個一個が大事な項目ではないのが、多分話し方で伝わってるかなって思います。で、これですね、流れ、時系列でいくと、まあ、まず瞑想から入って、体のケア、舌磨きをして、まあ、お茶、お湯というのを、飲んで、内側を満たして、書き物をして、で、ちょっと身の回りをきれいにして、で、ちょっと読み物をして、で、レッスンをして、まあ、お話とかもしたりして、その後に、まあ、外の世界、まあ、SNS 的なところにつながっていく。で、順番として、まず自分の内側に意識を向けていく状態の時間をとっていきます。で、その後に自分の身の回り、でも体の中でもちょっとこう内的な舌とか、あと水分とかそういった部分で、意識を向けていく。で、その後に、まあ、ちょっとこう目とか五感を動かすようにして書き物をして、で、いろいろ終わって、やっと外の世界とつながるようにしていくという流れです。で、この順番が逆だったりすると、先に外の世界とつながっちゃうと、その純度が高い状態のこの内側ですよね。自分の状態に、こう、ノイズが入ってきてしまうんですよね。これ多分皆さんなんとなくイメージすぐ湧くと思うんですけども、ノイズを入れない。だって、こう、自分のね、中の答えとか、なんだ、自分の声とかを聞く時間なのに、そこに外の音を入れちゃうと聞こえなくなっちゃうんですよね。なので、ね、やっぱりこう、自分の探し求めているものとかを、他力本願っていうのかな、他のね、外の世界のものに委ねないようにして、ちゃんと自分に問いかけよう。まあ、ここが大事なポイントかなっていうふうに、思います。でですね、ちょうど、この前の水曜日に、ヨガの哲学の授業を、オンラインで受けていたんですけども、本当にタイムリーな、ちょうどその哲学の詩、 ポエムですよね、が出てきて、バガバットギーターというヨガの書物、このポッドキャストではよく出てくる書物の名前なんですけれども、神様と人間の対話形式で、神様がその人間に、クリシュナ神がアルジュナという、人に、生き方というか、お徳というか、こう、人間っていうのは、こう、愚かであって、こういう時はどうしたらいいんですかみたいな質問を神様にこうしていくんですよね。それに対して神様が、お話をしてくださるという、対話形式の、哲学の本なんですけれども、その中でも、ざっくり言ってしまうとですね、例えになってしまうんですが、ヨガのポーズとヨガの哲学、どっちを勉強すればいいんですかみたいな質問を、例えばです。ちょっと極端な例えなんですけども、を、その人間が、神様にしましたと。クリシュナ神にしましたと。で、その答えっていうのが、どちらも、まずやってみろ。で、そのどっちがいいですかって質問をしている時点で、あなたはどちらもやっていませんよね。まずやってみて、今の状態、あなたの状態に合わせて、調整をしたりとか、選んでいけばいいんですよ。とまず、とにかく、つべこべ言わず、やれみたいなことが、記されていると。で、私自身は、どうしたらいいんだろうとか、例えばさっきお話しした、肩回すのは何周にしたらいいんですかとか、そういう質問っていうのは、古来からそういう人の心の癖として存在していたんだなと。今に始まったことではないんだな。このね、バガバットギーターってすごく古くから存在している、何千年も前から存在している書物なので、今に始まったことではないんだなっていうふうに、答え合わせができたんですが、ただでも、やはりスマホの、何でも検索したら出てくる。一昔で言えば、Google だったし、今で言えばチャッピーじゃないのかな、わかんないけど、AI ですよね。に聞けば、何でも答えが出てくるから、何でも自分で考えないで、自分の内側の声とかも聞こうとしない。で、とりあえず、外の世界から答えを引き出そうとか、あとは、外の世界からの、刺激に委ねすぎている状態。外的な刺激に、常に影響を受けていて、自分の思考が楽。自分で考えるってやっぱ大変なことだと思うんですよね。そこから逃げているんじゃないかな、っていうふうに思っていて。でも、ヨガの哲学の授業で、今に始まったことではないんだなっていう答え合わせを、私自身はできたっていうのはあったりはしました。だけども、間違いなく、スマホっていうのはそれをね、良くない癖っていうのを助長してるんじゃないかなっていうふうにも思うので、そうですね。特に朝一番っていうのはつながりすぎないってことを、ヨガの哲学的にもお伝えしていけたらなっていうふうに思って今日はお話をしてみました。あとはですね、ヨガ的な観点で言うと、私たちの持つエネルギーっていうのは、無限なものではないよっていう考え方をします。ヨガではプラーナという、概念、エネルギーのことをプラーナって言うんですけども、プラーナっていうのは無駄遣いしてはいけませんよ、と。で、その時に、無駄遣いっていうのが、そういったね、外的な要因、スマホ見て、ネットフリックス見て、ヘラヘラってすることも、エネルギーの無駄遣いになってしまうかなと思うのですが、例えば、私のルーティンで言うと、お茶を選ぶ時っていうのを、例えば、お茶をバラエティ豊富にしすぎて、準備を豊富にしすぎると、どうしようかな、これにしようかな、あれにしようかな、みたいな、そこに迷いが生まれて、そこにエネルギーを浪費させてしまう、浪費だってるかな、無駄に費やしてしまいますよね。あとは、クローゼットの入った時に、どうしよう、これにしようかな、あれにしようかな、とか、それもエネルギーを無駄遣いしてしまうことになるんじゃないかな、と思うので、クローゼットの中は基本的にすごくシンプルにしていますし、あとは、疲れてるな、 って分かっているときは、前の日に準備しちゃうとか、そういった一工夫をしてみると、まあ、うまく朝が回っていくんじゃないかなと思います。で、まあ、タイトルの早起きっていう部分なんですけども、まあ、別にね、すごい早く起きましょう、5時に起きましょうとかそういうことじゃなくって、ある程度早く起きないと、このルーティーンってまずできないっていうのと、ゆっくり起きすぎちゃうと、内側、自分の内側とつながる時間とか持てないし、ましてや一人暮らしでない限り、いろいろなね、ファミリーメンバーの方がね、起こしてくれたりとか、いろいろなね、ファミリーメンバーの方にご飯作ったりとか、いろんなイベントがあると思うので、一日の中でも。そういった部分でも、まあ、ちょっとね、早く起きるっていう行為も必要なんじゃないかなと思って、今回はタイトルに早起きという言葉を入れてみました。それから謎のサブタイトルですよね。肌と心が優しく整う朝習慣みたいな。心と呼吸が整っていくと、お肌が艶やかになり、心が潤っていくのではないかな、なんていうふうに思って、ちょっとね、サブタイトルをなんとなくというか、つけてみました。個人的にはこの6年間で、肌質がものすごく変わったなと。長くお付き合いいただいている方は多分、ゆかこさん、肌変わったよねって、みんな同じことを思ってくださってるかなと思います。ものすごくね、肌にコンプレックスを持っていたんですが、もう今や、ね、こう自分の肌をね、に、こう感謝をしたくなるようなね、状態でいられているので、これもきっと早起きをするようになったことも影響しているのかな、なんていうふうに思っております。はい。なんかね、今日もね、言いたいことをね、ずけずけとお話をしてきましたが、最後までお聞きいただきありがとうございます。タイトルとは裏腹にちょっとね、力強い内容だったのかな、内容になっちゃったかなっていうふうにも思うのですが、私たちが結構ね、心の癖として今特に向き合うべき部分っていうのが、こう自分の外に答えを探そうとしすぎない。どうしてもスマートフォンというスマートなデバイスがいると、そこにね、委ねがちかなと思うんですけれども、こう自分の、様々な人生の困難とか、あとは探し求めてるものとか、あとはまあ自分の殻みたいなものですよね。これを破っていくことができるのは自分自身でしかないっていうのが、まあヨガの考えだったりもするので、まあそういった面でも、デバイスに頼りすぎず、デバイスを上手に用いて、まあ、自分の殻とか、あとは自分の殻を破ったりとか、自分の内側の声を聞いていくということをしていくのもすごく良いんじゃないかなと思います。ちなみに私のチャット GPT をですね、自分のスケジュール管理、怠け者の癖があるので、Google カレンダーみたいな使い方をしてビシバシ、なんか自分に、タスクを課すために使ったりしています。秘書みたいな感じで使っていたりするので、まあ、そういったことも今後ね、ちょっとお話、どこかの回でしていけたらな、っていうふうに思っております。はい。当番組では皆様からのお便り、ご質問とお待ちしております。各プラットフォームに、リンクを貼り付けておりますので、そちらからお気軽に送信ください。はい。それでは次回もまた元気にお会いしましょう。次回は番外編で、またね、数日以内にアップしますので、ぜひお楽しみに。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ナマステ、ゆかこ校長でした。